Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の二人が、ゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ200です。
ありがとうございます。
ということで、今回は、お便り会ですが、
はい。
今回200回の前にね、うん、もうすぐ200回ですね、みたいな話題を一切してこなかったので、うん、気づかれてないんじゃないかと。
いやいやいや、そんなことはないですけど。
なんか、さらっと流しすぎたんじゃないかっていう気がね、うん、してるんですが、
まあうん。全く言わなかった。
そうね。あのね、ほんと、撮り終わった後にいつも、あ、言うの忘れてたっつってね。
うん
うんまあ、それぐらい本当スムーズにね、200回迎えられまして、
はい、
まあ、本来ならばね、ここでちょうど4周年という感じなんですが、
うんうん、
特別回配信したりとかしてたから、
はい、
なんかずれちゃいましたね。
ちょっとね、
うん、
早いっていうかね、
そう、
200回が来るタイミングが早かった
で。そうですね。なので、はい、4周年の企画はこの後ということで、今回はとりあえず200回到達ということでね、
はい、うん、
お便り会なんですが、
はい、
今回はですね、ステージ190から199までにいただいたコメントお便りの紹介をしていきたいと思うんですが、まずオープニングではそれ以外にね、いただいたコメントお便り、主にね、
うん、
初めてコメントくださった方を紹介していきたいと思います。
そうです。全員じゃないですか、
あ、全員？あらま。
はい。
じゃあ行きましょう、早速。じゃあまず、川崎さんから。
はい。
これ間違いじゃなくて。
自作自演ではない。
はい。なくて、ローマ字で川崎というハンドルネームの方からコメントいただきました。はい、BB ブロスのステージ28の長谷川さんの話を聞いたらプレイしたくなり購入しました。正月休みの間にダウンロードはしたい。というコメントにアーケードアーカイブスのね、スーパーパンチアウトの画像がありまして、
はい、
こちらを遊ぼうというコメントですね。これだから最初から聞いてくださってるんですね、おそらくね。
そうですね。
ね。私もあの名前が一緒だなと思って、そこに触れずにコメント書いてくださってるあたりがね、クールだなと思って。すごい美味しいネタだなと思ったんですけど。まあ、おそらく今も順番に聞いてくださってるんじゃないかなと思うんですが。
はい。
これからよろしくお願いします。
お願いします。はい。どうだったんですかね、スーパーパンチアウト、すごく難しいけど。
いや、難しいんじゃない？
ね、楽しめたんならいいんですけどね。
う
ん、
この正月休みの間にと書かれてるようにですね、これ年末ぐらいに、
うんうん。
ポストされてたんですかね。
はい。
じゃあ続いて長谷川さんお願いします。
はい。ムジナーニャさんからいただきました。
はい。
サイレントリスナーでしたが、ステージ0から191まで2ヶ月かけてやっと追いついたので、初めて DM します。ムジナーニャと申します。ゲーム系ポッドキャストを探して聞き始め、レトロゲー世代、かっこお二人より少し後輩と思われる40代前半です、かっこ閉じ、として、大変楽しく拝聴しております。仕事中、通勤中のお供として、もう生活にはなくてはならないポッドキャストとなっております。1P さんの明るい優しい関西弁のキャラクター、2P さんの一見静かながらも的確で突っ込みのある雰囲気と非常に共感が持って、お二人の様子を想像しながら毎回とても楽しみで、本当に一気に190ステージを駆け抜け、これからも楽しみでなりません。特に、ときめも世代としては、2P 長谷川さんのときめもへの参入、のめり込み具合と、それを嬉しく思う 1P 川崎さんの楽しげな様子はニヤニヤしっぱなしです。かっこ、ちなみに私は文化系メガネっ子属性があるので、キサラギさん推しです。今の私の性癖を決めたと言っても過言ではありません。かっこ閉じ。また、監獄寮の PS の電源ケーブルを繋いだ話、ゲーセンで龍がクイズのコンティニューにコインをくれた話など、仕事中にニヤニヤ吹き出してしまい、勤務に差し支えがあるほど最高のエピソードでした。ステージ最新話に追いついたので、今後はリポストやフォームなどで番組へのコメント参加できれば大変嬉しく思います。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。 ムジナーニャさんもね、
はい、
ゼロから191まで2ヶ月ということで、うん、これざっくり計算してね、
はい、
毎日最低3ステージ聞いてるってことです。
あー、じゃあ3時間くらい？
毎日2ヶ月3ステージずつ以上聞き続けると通勤でね、電車乗ってるとかね、車で通勤してる方なら、
はいはいはい、
十分いけるんじゃないかなと思うんですが、それでもね、一気に聞いていただけて嬉しいなと。
そうですね。
はい。
う
ん、まあ、年代的には我々よりちょっとお若いと。
うんうん、
まあそれでもほぼ共通の多分話題になってるんじゃないかなと思うんですけど。
はい。
ね、特にときメモが良かったと。
うんうんうん、
まあこれは一気に聞くとより感じるんじゃないでしょうか。
うんうん、
ね。最初の1年目の長谷川さんのリアクションから4に繋がっていく感じね。
はい。
もうあそこだけひとまとめにしたレゲプレで流してもいいぐらいですけど。で、途中で性癖カミングアウトされてましたけども、メガネっ子属性であるということと、うん、お便り会ね。
はい。
韓国領の話と。これどっちも大ちゃんさんじゃないの？
そうです。うん、
もう本当に、はがき職人ですよね。
そうです。
昔のラジオでいうところの。
ね、ありがたい。
ね。今後ともね、最新回まで追いついたということでね。
はい。
これからもコメントいただけるということで楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続いて、山地木さんからいただきました。
はい。
こちら、私が X で、我々の番組に、ゲームというタイトルが入ってないせいで、
はいはいはい。
検索で見つけられないんだよという、つぶやきをしたんですよ。
はい、してましたね。
それに対してのリプライです。
なるほど。
確かに、というわけで自分はセミラジオきっかけで今年から聞き始めて、現在39回まで来ました。世代はお二人の方がお兄さんですが、どの話も面白く、へえそうなのかと聞きつつ、時には声出して笑ってしまいます。追いついたらお便り出してみようかなと思っています。とはいえ、知識や画面として知っているものも多いので、解像度が上がってとても楽しく聞けてます。特にスプラッターハウスがそれで、聞いた後プレイ動画見ましたよ。聞き進めるのが楽しみです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。わざわざね、
うん。
聞くきっかけのお話をしてくださったんですが、セミラジオきっかけと。
いや、ありがたい。
ね、コラボすることのいいことの一つがこれですよね。
うん、そうですね。
ね、コラボした番組のリスナーの方が興味持って聞いてくださると。
はい。
セミヤマさんの番組とね、我々の番組はだいぶ違うテイストですが、セミヤマさんの番組でもね、ゲームは取り扱いますから、
はい。
まあ、そこつながりで聞いてくださって、うん、しかもね、気に入っていただけたということで。
よかったです。
よかった。
うん、
この世代がね、違う、
うん、
その我々より年下の方が聞いて楽しんでくれてるというのはとても嬉しいですね。なんかね。
ね。
うん。まあそういう人にも聞いてほしいなと思ってましたので。
はいはい。
同世代のね、人たちは懐かしいなとか共感することあるのでね。
うん。
聞いてくれる方多いかなと思ってたんですけど。
これ結構多いじゃないですか。僕らの想定よりは、
う
ん。
そうね。
若い方が。うん。結構聞いてくれてるんですけど、最近ふと思ったんですけど、うん、
はい、
こういう方ってまだゲームやってるのかなって。
あのね、そうじゃない方もいると思います、多分。
うんうん。
うん、
なんか僕のイメージだと、
うん、
今はそんなにやってないな、みたいな人が多い印象。
うんうん、そうですね。
あるんですよね。
うん、もちろん我々の番組聞いてね、なんか興味持ってちょっとゲームやってみたってい
う
コメントをいただくこともありまして、
うんうんうん、そうですね。
ね、そういうのもすごく嬉しいですよね。
うんうん。
いや、きっかけになれたならね、光栄ですけども。
はい。
では次長谷川さんお願いします。
はい。TOTO さんからいただきました。
はい。
最近ゆるりと聞いてるポッドキャスト。ゲーセン全然行ったことない&幼少期は兄のゲームのミルセンだったのに楽しく聞けてます。聞く都度プレイ動画を漁る日々、ポッドキャストを選ぶ癖として内容はもちろん耳心地の良い方々を選ぶ傾向があるみたいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらも最近聞いてるよということでね。
はい。
コメントいただきましたけども。
うんうん、
ゲームセンター行ったことないし、
うん、
家でもお兄さんがね、ゲームしてたのを見ていた方が、
うん、
聞いてくださって、
はい。
しかもね、
うんうん、
聞いた後多分その、どんなゲームかなっていうので動画見てくださってるんだと思いますけど。
はい。
これもね、先ほどと同じく嬉しいですよね、やっぱり、ね。
そうですね、うん。 何きっかけで見つけられたのか、わからないですけど。
おそらくですけど、うん、ポッドキャストを選ぶ癖としてという話をされてるんで、うんうん、ポッドキャストを日常的に聞かれる方なんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。
うん、だそういう方は、検索というかね、うんうん、ざっとこう番組見てって、どんなのあるかなという聞き方されると思いますから、うんうんうんうん、もしかしたらそこで見つけていただけたのかなと。
はい。
はい。まあそれでもね、
うん、
そんな何気ないとこから、ね、うん、耳心地が良いと言われたらね。
これは嬉しいですね。ね
え、ありがたいですね。うん、もう、編集してる身としては非常に嬉しい。
はい。
コメントです。では続いて、平成女オタクのインドア同盟さんからいただきました。
はい。
ドラクエ5回聞き終わりました。最後、ルーラの解説聞いて、なるほどって感心しちゃった。そう、ドラクエ5は結婚が話題に上がりがちだけど、どちらかというと過去最低に壮絶な人生を送る主人公の方が話題にしてほしいですよね。面白かったといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらはですね、
はい、
平成女オタクのインドア同盟という番組でして、
はい、
あかねさんとななみさんという女性二人でお話しされている番組です。
は
い、
うん、
それぞれのね、好きなものとか趣味とか、うん、まあタイトルにオタクとあるようにですね、漫画とかアニメとかゲームの話をされてます。
はい。
最近始まった番組なんですけど、
うん、
私が聞き出したのは、ときめきメモリアルの話をしてたんですよ。
してましたね。
これが意外といないんですよね。
うんうんうんうんうんうん。
まあ、女性のポッドキャスト番組って最近は結構増えたと思うんですけど。
そうですね、増えましたね。
ね、昔に比べるとね。うん、で、そんな中、まず女性が喋っていて、
うん、
オタク方面の番組も結構あるんですよ、
うんうんうん、
ただゲームの話をしたとしてもときメモの話してる女性のポッドキャストは私今まで聞いたことがなかったので、
うん、
非常に興味深くてですね、
うんうん、
まあメインはガールズサイドの話をされてるんですけど、
そうですね、
男性向けのオリジナルの方のときメモも遊ばれてるということでね、いろいろと興味深い話をされてたんで、
はい、
番組を聞いてコメントしたところですね、
はい、
X 上でこうやり取りさせていただきまして、
うん、
でその後我々の番組のときメモ回を聞いてくださって、
うんうんうん、
でそれが面白かったから他のその興味ある回としてこのドラクエ5を聞いてくださったと。
なるほど、
うん、でここのねこの番組でも散々言いましたけど、5は結婚の話ばっかりやけど、
うん、
それどこじゃないだろうっていう話をしてたんですけど、
本当ですよね、
もうそう、これ本当に過去一過酷な主人公ですから、う
ん、奴隷からですからね。
そう、まあまあね、このあたりの話は、うん、本編で話してますのでね、
はい、
よかったら聞いてください。では次長谷川さんお願いします。
はい、まっちゃんさんからいただきました。タイトルを見て興味ありそうなところを拝聴しています。ドラクエ 1,2,3 PC エンジンアドベンチャーゲームスプラッターハウスと聞きましたが、ゲーム本編以外のお話があったり思い出話があったりおすすめソフトがあったりでどれも面白いですねといただきまして、そのちょっと後にですね、
はい、うん、
アーケードゲーム会拝聴しました。昔やってた。気持ち悪いけど面白かった。最有機のキャラクターが出てるアーケードゲームって何だったかな？ラスボスが脳みそなやつ。というつぶやきを見まして。
はい。
これ僕、ピンときたんですよね。
すごいですね。はい。私ちょっとわかんなかったです。
これはね、うん、もうすごく覚えてたんで、まあ、最有コーマロクっていうテクノスジャパンのゲームなんですけれども。まあこういうやり取りさせていただいたということで、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、まっちゃんさんも最近聞き始めていただいてですね、
うん、
でこの後過去回の感想をたくさんポストをしていただいてるんですよね。
はい。
まあそちらの方全部読ませていただいてますので、
うん、はい、うんうんうん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、オープニングで紹介するコメントは以上となります。それでは本編では190から199までの回にいただいたコメントの紹介になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
では、ステージ190リスナー大感謝祭ということでね、お便り紹介回ですけども、はい、こちらにいただいたコメントです。
はい。
まず、三節コンさんから、ステージ190拝聴。去年の今頃、ドラクエの曲を聴きたくて、たまたま見つけたのが BB ブロスさんでした。お忙しいとは思いますが、お正月はゲームをゆっくり楽しめますようお祈りしております。 今年は大変お世話になりました。良いお年を。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
年賀状のようなね、コメントいただきまして。
はい。
ねえ、ちょうどだから、これいただいたのが、年末ですね、
うん。そうですね。
2023年の年末にコメントいただいて、
うん、
その時に去年の今頃と言われてますから、2022年の年末ぐらいから、ドラクエの曲聴きたいなと思って、Spotify で多分検索されたんでしょうね。
なるほど。
やっぱタイトルいいですね、
うん。
タイトルにゲーム、タイトルつけるのは正解だなとね、こういうので思いますね。
うんうん、
そこからもサンセスコンさんはね、結構まめにコメントいただきまして。
いや、もういつもありがとうございます。
ねえ、こちらこそ大変お世話になっております。うん、はい。では次、長谷川さんお願いします。
はい。やっちゃんさんからいただきました。今年1年お疲れ様でした。楽しい番組ありがとうございました。特に募集はしていなかったと思いますが、BB ブロス的今年の流行語大賞は、ときメモで言うと〇〇。に一票入れさせていただきたいと思いますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年一年お疲れ様でしたっていうのが来てますけど、これ先ほどのサンセスコンさんと同じく、
はい、
お正月の挨拶みたいになってるのはですね、
はい、
ちょうどこの190回が年末だったんですよね、
はい、そうです。
2023年最後の配信がこのお便り会だったということで、
はい、うん、
こういうちょっと年始の挨拶みたいなねコメントになってるんですが、
うん、
ときメモで言うと〇〇まあこの他にもほぼときメモっていう話もよくしてましたね。実質ときメモってね。
言ってましたね。
うん、そうね、この流行語大賞も面白いな、これな、
うん。
流行語っていうのもどこで流行ってんねんっていう話ありますけど。は
い、まあまあ、心に残った名言的な感じなんですかね。
そうですね。はい、うん、では続いて、ステージ191。頑張れゴエモンからくり道中ということでね、
はい、
2024年1回目の通常回はゴエモンからと、
うん、はい、
理由はゴエモンがお正月っぽいからとめでたいというね、
めでたい感ありますからね、
うん、こちらの回にいただいたコメントです。ユーニさんからいただきました、
はい、
父親が初めてエンディングを見せてくれたゲームということで覚えていたけれど、まさか8周制だったとは。このことは父親には黙っておきますね。ちなみに何日かかけてプレイしていたので、この時に初めてファミコンの裏側にあるテレビ、ゲームのスイッチの使い方を知ったといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お父さんがエンディングを見せてくれた。
はい、うん、
ただ、8周制っていうことでね。お父さん多分1周して、どうやと。
はい。
クリアしたぞ、と。
まあ、一周でも立派です。
いや、十分、十分。
立派、
うん。長いですからね。
うん。うん、
まあ、お父さんには黙ってあげておいてください。で、このファミコンの裏にあるスイッチってありましたね、これね。
これって、
うん、
アダプターみたいなやつにくっついてるやつでしたっけ？本体の後ろのやつの方。
うん。
ああ、なんかありましたね。
本体の端子刺すとこにね。
なんかカチカチやる。
そうそうそう。
左右に動かすやつですよね。
うん。だからこれファミコンつけたまんまテレビ見よう思ったらテレビに切り替えたらいいですよね。
そうですよね。うんうんうん、
まあファミコンってね、
うん、
テレビアンテナにつなぐんですよね、
うんうん、そう。
テレビとテレビのアンテナの間にファミコンをかましてるみたいなことになってるんで。なのでこういうスイッチがついてると。
うんうん、
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。高重さんからいただきました。新年最初から嬉しいチョイス。私も大ファンでして、ミスター外転。ニューエイジ、アイアプリ版以外はほぼやってる気がします。カッコ、DS 版は途中で挫折して売ったのを後悔しているカッコとし。今あるのは GBA のミニのみですが、またやりたいと思いました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、高重さんも、ゴエモン好きということで。はい、
うん、うん、うん。
これ以外はほぼやってるの、上げられてるの全く知らないですね。
ミスターは元のやつ
とか、ね。ああ、そっかそっか。
アーケード版。
はいはい、はい、ニューエイジって何？
ニューエイジは、うん、GBA とか PS のあたりからやり始めた。
あ、そう。
イラストを、まあその時風に変えたアニメタッチにしたやつで。
ああ、そう。
プレステ版は、確かオープニングアニメがあって、
うん、
エビスマルが女の子になってるやつ。
これって番組の中でも紹介しましたよね。
ニューエイジはそうですね。僕持ってますし。ね、
はいはい。はい、いや、でもすごいな。まあ、これだけ詳しいってことはね、やっぱ好きだということですよね。ぜひまた遊んでみてください。
はい。
では続いて、オタカルノスタルジーのバウアーさんからいただきました。
はい。
はじめまして、いつも楽しく聞いています。相方と新年のイメージを話し合った結果、ゴエモンでした。ネタかぶりしていて嬉しい、びっくりです。ステージクリア後の小判をばらまいているシーンがめでたい印象だったのかな。ゲーム内容も遊び要素が盛り込まれていて楽しかった、はい、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらですね、オタカルノスタルジーという、
はい、
ポッドキャスト番組です、こちら
も。そうなんですよね。
はい。で、これね、私の方がさっき実は X のポストでオタカルノスタルジーさんを知りまして、
うん、
で、この2024年年明けの回が、ゴエモンだったんですよ。
そうなんですよね。
そうそう。で、うん、おっと、
うん、
まさかここでタイトル被るかと。全然旬でも何でも関係ないのに。
確かに。
いうので嬉しくて、引用リポストしたら、返事としてね、こちらのコメントいただきまして、
はい、
こちらもね、スーファミ世代のお二人でゲームとかアニメの話をされている番組です。
うんうん、
こちらもね、始まったばっかりで今でもまだ20回ぐらいまでしかない番組ですので、
うん、はい、
今からでも十分追いつけますから。
そうですね。
結構ね、我々の番組とスタイルが近くてね。
そうそう。ただ、世代が若いので、
そうですね。
このゴエモン会も一応網羅的にお話されてるんですけど、うん、熱く話してるのはスーファミ版でしたね。
そうですね。番組の中でも言われてますけど、うんうん、スーファミ世代と言われてますから、うんうん、おそらく我々より一回りお若いだと思いますね。うんうんうん、しかも聞いてくださってたということでね。
はいはい。ありがたいです。
そうですね。
ね。なんか、ちょっと嬉しいネタかぶりでしたね。
そうそう、本当嬉しかった。
ああ、やっぱり、同じなんだなって。
そう。ね。お正月やっぱめでたいですよね、ゴエモンつってね。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ラゴスさんからいただきました。レトロゲームプレイレポートで30周ぐらい遊んだ FF5 が始まった。すげえ嬉しい。低レベルクリアに挑戦して、レベル7でクリアしたときは、これ、もしかして日本一極めたんとちゃうん?と、天狗になったもんです。かっこ、その後、レベル2でクリアする猛者、多量発生、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
30周遊んだってどういうこと?
いやー。
一周そんな短くクリアできんの?これ。
できない。
だってレベル7でクリアできるって言ってますよ。
いやもう全然わかんないですけど、
うん、
やっぱりジョブとアビリティがいっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、なんかどうしようかなと思って最近動画を検索したんですよ。
はいはい。
そしたら FF5 のことだけをいっぱい話している動画チャンネル見つけて、もちろん他の FF も喋ってるんですけど、うんうんうん、やっぱ5がすごくやりがいがあるらしくて、
うんうんうん、
僕はね、そのジョブとアビリティの組み合わせ、これがおすすめですよ、みたいな動画を見つけたんですけど、うん、その方のチャンネルで FF5 調べたら、
うん、
旧版とかあるんですよ。その昔いけてると思ってたジョブはこれだったが、何回もやり直して、今はこう考えております、みたいな動画とか上がって、だから、本当にやり込めるみたいなんですね。
なんかもう研究家じゃないですか、それ。
まあもう研究家でした。すごく印象に残ったのが、
うん、
盗賊のスキルで盗むがあるじゃないですか。
はいはいはい。
結構ファイブって、あれでいいものが盗めるんですって。
うん、なるほど。
うん、シリーズの中でも
っていう。そっか、だからレベル低くても、
うん、
それで強化したりできるんや、多分。
そうそうそう。で、その方曰く、この盗むをうまく活用して、いいものを取れるようになると、FF5 の世界が変わりますって言ってて。
へ
ぇ
ー。
そんなにって思ったんだけど。
おぉ。
うん。その、盗めるものだけで動画撮ってましたから。
あ、すごいな。いやでも、ね、このラゴスさんも、レベル7でクリアしたときは、日本一極めたって思いますよね。
いや、思う。レベル2ってどういうことって思いますよ。いや、7十分すごいと思う。
いや、すごいと思う。でも、その後、レベル2でクリアする人が大量発生してるって。
不思議ですよね。
なんかもう、
なんか
方法が見つかったんでしょうね、多分。
そう
こうすればできるっていう。
うんうん、
でも、レベル2でクリアってほぼバグじゃないのこれ。
まあ、そうです
ね。ねえ、ちょっとおかしいですよね。
うん。
なんか7だと、ラゴさん頑張ったんかなとか思うけど。
うんうん。
2でクリアする人がいっぱい出てるってちょっとおかしいよな、これ。
うん、
いや、すごいな。まあでも、こういう感じで、ね、FF5 は非常に反響がありまして。
そうですね。コメントすごく多いです。
はい。では続いて、ステージ192。
はい。
ベアナックル2。
うん。
ですね。こちらもね、たくさんいただきましたよ、コメント。
ね。やっぱ人気でしたね。
うん、すごい。
うん。
では、DM で哲郎さんからいただきました。
はい。
まさかのベアナックル2テーマ回を聞いて、いても立ってもおられず、お便り DM 久々に出しちゃいました。長文失礼します。ということでね。
はい。
最初にも断り入っております。ベアナックルシリーズは、生涯プレイ時間で言えば、ドラキュラシリーズとどっちが長いか、というくらいに思い入れのあるゲームです。ただ、メガドライブで無印が出た時は、誰が見ても大ヒットゲーム、ファイナルファイトのパクリ、二番煎じのそしりを免れない、日掛け者のゲームだったと思います。なので、私は、世間には大っぴらには好きなゲームであることを言えず、隠れながら、兄弟間だけで遊んでいました。でも、2はまさに長谷川さんから紹介いただいたように、様々なアクションやキャラの個性、コンボ技、ヒットの爽快感などがあって、本家ファイナルファイトに負けないくらいのゲームでした。かっこ私や一部のセガファンの中ではかっこ閉じる。当時、世間に伝えたかったこのゲームの魅力を長谷川さんに公の場で代弁していただいてとても嬉しいです。ありがとうございます。なお、リズムパンチは確かに安全技だし、一部のボス戦では最適解ですが、ゴールデンアックスの滑らか切りと違って、雑魚的に囲まれてしまうので最適解ではない場面が多いです。グランドアッパー連発も素人です。飛び込み膝蹴りからのパンチ、パンチ、掴みからの2回膝蹴り、後ろに回って叩きつけ投げが基本の強連続技ですし、ベアナックルは多彩な選択肢から各々の美意識で技を組み立てるのを楽しむゲームかと思っています。なお、後ろから掴んでそのまま叩きつけ投げ、過去大ダメージを決めることを兄弟間では直接と呼んでました。その技を決めるために、おう、直接と相手を称える感じです。ただ、日陰者のゲームとは言ったものの、私が当時思ってたほどではなかったようで、世界中にシリーズのファンがいて、多くのファンの思いが長い時を経て具現化したのがベアナックル4ですね。4はシリーズの正当進化系というべき出来です。雑魚的であっても動きが多彩で効果的な攻め方が異なるし、自キャラごとのアクションもよりバリエーション豊かで、まるで格闘ゲームのような対応力が求められます。私はヌルゲーマーなのでガチャガチャやってるだけで楽しんでますが、格ゲーが上手い友人のプレイを見たら、同じゲームとは思えない動きやコンボを決めてました。ファン補正もあるかもですが、今風ベルスクの一つの到達点としておすすめできます。最後に、ベアナックルシリーズは先日新作が制作中であることがセガから発表されていましたので、こちらも楽しみです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、来ましたね。久々、はい、哲郎さん。
はい。待ってましたよ。
ここだっていうね。
うん。
ここしかないっていう。はい。DM 来ましたね。もう、ほとばしってますね、思いが。
はい。
もうこの、何リズムパンチは安全だけど。
うんうんうん。
グランドアッパー連発も素人です。もう、このあたり最高やなと思って。
うん。なんか、世間に大っぴらには好きなゲームであること言えずって、
ここがな、
どこに住んでるんですかね。
この哲郎さんなんかいろいろと日陰を歩いてる感がありますよね、なんか自分で、ね。
マッドシティに住んでるんじゃないですか。
なんか、勝手に自分で思い込んでるだけじゃないの。
ねえ、ファイナルファイト以外許さんみたいな。
そんなことないよ、別に。ちょっとね、なんかメガドラファンの人は自虐的な人いますからね。
そうですね。
うん、いやー、それでも、本当にベアナックルがお好きなんだなというのがね、伝わってきますけど。
はい。
ね、最後に書かれてますけど、ベアナックルの新作作ってると
、はい。
発表されてましてね、これもびっくりですけど、楽しみですね、これ。
はい。哲郎さん以外にも、
うん。
しなみさんとかね、同レベルの熱いコメントいただいてるんですけど、まあ、今回代表して哲郎さん。
そうですね。あの、もちおさんからもね、
はい、
メールフォームにすごい熱いお便りいただいたんですよね。
そう、そうです。そう、はい。本当に、まさにこの直接に対してのことだったりとか。
うん、そうそうそう。
西並さんからは、鉄パイプの振り上げに判定があることに対してだったりとか。
そうそうそう、
すごいね。本当にみんな好きなんだな。本当に詳しいな。
あの、普通に遊んでるだけじゃないね。
うん。
ちゃんとこう遊び尽くしてる人たちがいるゲームだなというね。
うん。うんうん
いや本当人気あるのが分かりますよね。
分かります。
こういうコメントからでもね。
うん、だから、4がすごいクオリティで出たのも、やっぱりそういうことですよね。
そうですね。
そういう人たちがいて、そういう人たちが作ったのが4なん
です。そうです、そうです。
はい。
いや、そらおもろいわということでね。
うんうんうん、
はい。では次、長谷川さんお願いします。
はい。桑畑さんからいただきました。早速プレイしています。技も多彩だし、爽快感あってすごい好き。ヒット音もとても気持ちいい。かっこ。 余談、ファイナルファイト2のヒットオンは最悪だった。かっことち。やっぱり面白いビルスクはストレス解消になりますね。前にフクロウ堂さんにおすすめいただいた4も買っちゃいます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
桑畑さんは遊んだことなかったんですね。
うん、うん。
で、我々の番組聞いてから遊んでいただけたということで。はいはい、うん、いや、よかったですね。
うん。
今やってもそのアクションゲームの爽快感って時代関係ないですからね。
うん、うん、うん。
グラフィックとかもそんなに重要ではないですから。
はい。
まあ、ただこのどうしても比較されるファイナルファイトね。
はい。
こっちは2はダメだったなっていうね。
まあ、2はね。うん。
いろいろね。まああとベルスク自体がやっぱ面白いっていうね再確認もされてますけど、
うんうんうん、まあね4は本当に誰に聞いてもね評判いいん
で、いやまあそうでしょう、
うん、
あれだってベアナックル知らなくても新作ゲームとしてパッと見面白そうですよ、
うんうん、そうですね、
今風の絵になってるしね、
うん
うん、では続いて脳筋さんからいただきました。
はい。
私は4で初めてシリーズに触れた種族です。
うん。
制作のお話を聞いて、格ゲー意識した多彩でかっこいい動きは受け継がれているのだなぁと感じました。グランドアッパーの強さは伝統なのですね。クリアのために擦り倒しました。またやりたいなぁ、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
4で初めて遊んだ。
うん。
でももう十分、ね、ベアナックルを堪能されてると思いますよ。
うん、うん。
もう格ゲーですもんね、確かに4はね、ほぼね。
そうですね。
グランドアッパーの強さはちゃんと受け継がれてると
、うん、
これ4でも強いですねやっぱり。
そうなんでしょうね、ね、だからもう旧ファンもいるし、
うん、
4から触れて楽しんでる人もいるしってことで、
ね、
すごくやっぱいいシリーズだなっていう感じですね、うん、
いや本当素晴らしいですね、名作ですよ、う
ん、はい。
それはお便りも多いっていうことですよ、
うん、
では続いてのステージ193、
はい、
いつか遊ぼうと思っているゲームということでテーマ回ですね。
はい。
こちらお便り募集してそれを紹介した回ですが、こちらにいただいたコメントです。じゃあ長谷川さんお願いします。
はい。エリクトマサヤンさんからいただきました。龍が如くはわかる。きっと最新作から入っても問題なく遊べるような作りはしてるんだろうけど、人物の相関図とか 100% 楽しむには初代からやった方がいいんだろうね。8まで追うにはタイトル多すぎる、完全に気を逃した、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
龍が如くね、
うん、
つか遊ぼうと思ってるけど遊べてないみたいな話をしてね。
そうそう、川崎さん、Xbox で
そうそう、
だいぶ遊べるのにやってないなーって。
そう、ゲームパスでね、いつでも遊べるのに、
うん、
ちょっと躊躇してるっていう、うん、そこを共感していただけたんですね。
はい。
まあ、8作出てしかもなんか外伝みたいなのもありますからね。
ねえ。
まあ、どこからでもできると言われてもね。
うん。
ちょっと躊躇しちゃうなという。
うん。
ことでね、共感していただけました。
はい。
で、続いて、鳥のターキーさんからいただきました。
はい。
しまった!投稿し忘れてた。やりたいゲームは山ほどあって、ブレスオブファイアシリーズや、4以降のバイオなんかも、いつかはと思ってるんですが、一番は、ヤノマンから発売されてたアレサシリーズですね。評判もいいし、ぜひ遊びたいです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはお便り投稿し忘れてたということで、
うん、
こちらでコメントいただいたんですが、
うんうん、
ブレスオブファイアシリーズの後にアレサシリーズを上げてみるっていう、
うん、
まあ評判いいですからね、確かにね。
アレサはいいですね。
うん、私も遊んだことないからな。
僕はゲームボーイの無印は。ちょっとやったかな。
ああ、そう。
までやらなかったな。
どういうタイプ？
いや、すごいオーソドックスなタイプだった。うん、
ドラクエタイプ？
うんうん。そう。
うん。
うん、なんか、まあ、ゲームボーイだからっていうのもあるんですけど、一画面の中に、もろもろ収まらなくて、
うん、
ま、街のどこに何があるんだろうって把握するのとかがちょっと大変だなって思いました。だけど、だまあ評判いいですよね、アレサシリーズはね。
アレサシリーズってゲームボーイ用とスーパーファミコン用。
ああ、そうだ、スーファミもあるのか。
でもゲームボーイが先ですね、じゃあね。うん、ゲームボーイでね、3作品で出て、スーパーファミコンで3作品出てますね。
そうそうそう。うん、3がちょっと高いんじゃないかな。
へえ、
うん。
まあでもそういう評判を聞いてるということはやっぱり、
うんうん、
いいゲームなんでしょうね。
うん。
では、次、長谷川さんお願いします。
はい、ぬか床で添い寝さんからいただきました。 タイトルはわからないけど、妻から教えてもらったキョロちゃんのゲームボーイソフト。キョロちゃんは自分で操作できず、行動していても途中でキョロちゃんが家に帰ってしまうという、なんかやってみたい、といただいて、その後にですね、タイトル判明しまして、ポケットキョロちゃんってやつですね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。奥さんが知ってると。
はい。
これでもなんか覚えてるな。
キョロちゃんいくつか出てるんですよ、ね。
出てる、出てる。
うん。ゲームボーイでも2つぐらいあったような気がする。
人気ですね。
ファミコンもあったような気が
する。なんでなんですかね。まあキャラクターとして面白いし、2D ゲームにしやすいからですかね。
まあそうかもしれない。ね、
不思議、うん。でも、遊んだことないわ。
ないですね。
ね。
遊ぼうと思ったこともないです ね。
ターゲットじゃないんやろな、多分な、我々は。
うん、うん、うん。まあでも奥さんがきっとね、ちっちゃい頃に。遊んだんだろうから、まあそういう意味では、
そうね、
女児向けというか、
やっぱり可愛いですからね、うんうんうん、見た目ね。
うん、
で続いて、Spotify の方に8888さんからコメントいただきました、はい。40年間、いつか遊ぼうと思っていたゲームがありました。それがナムコのリブルラブル。一度だけ見かけて設定や世界観が理解できず手を出しませんでした。その後、リブルラブルに出会うことがなかったので諦めていたのですが。3ヶ月前にふと唯一持っている PS4 で検索したら売っていることに気がついて即ダウンロードしました。諦めちゃダメですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これなんかドラマを感じますよね。
そうですね。
40年間ですよ。
40
年間リブルラブル遊ぼうと思ってた。しかも一回見つけてるんですよ、
うん、
でも見つけたけど、
うん、
設定や世界観が理解できなかったから手を出さなかったって
リブラブルってそんな難解な感じですか？
いや、設定とか世界観はあんまり覚えてないけど、
そう考えたこともなかった、
うん、ただこのね、うん、この時点でじゃあもうそのいつか遊ぼうから外れるのかなと思ったらそうじゃないですよね、はいはい、
うんうん、
その後出会わなかったので諦めてたらプレステ4で売ってることに気づいてダウンロードしたと、
うん、
諦めちゃダメだっていうね、
うん、
すごく前向きな、
はい、
いいですよね。このいつか遊ぼうと思ってたゲームからこの人生を感じるというか、諦めちゃダメだっていう、
ね、その後どうだったんだろうね
多分遊んだけどよくわからないって感じじゃない？独特ですからね、リブルラブルって、
うん、
では続いてステージ194ニューマンアスレチックス&マッハブレイカーズですね、
はい、
いやこちらもねまあ反響あるだろうなと思ったんですよ、
うんうん、
結構来ましたよコメント、
うんうん
うん、では長谷川さんお願いします。
はい、メールフォームにもちおさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。もちおです。ニューマンシリーズの思い出を送ります。自分がよく行くゲーセンにニューマンアスレチックが入荷したのですが、最初からあまり人気が出ず、すぐにゲーセンの隅っこに。自分も最初は軽くしか遊んでなかったのですが、しばらくすると筐体に攻略コメが書かれるようになって、キャラ紹介のイラストも増えていき、これは店員がハマってるな、とわかる状態でした。その攻略を見ながら自分も遊び、クリアだけなら軽くできるぐらいになりました。そこの基盤は全ステージ1位が中村で、キャラ紹介にも男なら中村一択と書いてあり、店員の中村利益が顕著で、誰かがシャロンで1位を出すと、数日で中村で塗り替える店員と客が見えないバトルをしていたのが印象的でした。番組内でキャラ性能は同じと説明していましたが、実際にやり込むと各キャラ微妙に差があり、シャロンや中村はタワートッパーの壁蹴る瞬間の方向転換時にツインテールや挑発のグラフィックがあるおかげで、人によってはタイミングが取りにくく感じる時があったりとか、インターセプターでギリギリに弾を引きつけた時に、シャロンとボンゴでキャラサイズが違うため、当たり判定は同じでも、ボンゴだと体にめり込んでいるように見えたりなど、若干差があると思います。普通に遊ぶ分には全く問題ないのですが、基盤1位を狙うときにはこういう些細なところが気になるんですよね。 自分も記録狙いの時は必ずハリーにしていました。一番アニメーションパターンがシンプルで遊びやすかったので。そしてボタン感触がいいお店でしか遊ばないとかもありました。メンテナンスは大事ですから、元店員としてそこは譲れないですね。連打はハイパーオリンピックみたいに単一ボタン連打ではないので、筐体の痛み具合は緩やかではありましたが、それでも気になります。続編のマッハブレイカーズも遊びましたが、とにかく競技数が多すぎて、ニューマンアスレチックの時のように、全競技1位を狙うかって気持ちにはならず、ワンプレイ中のこの競技だけ1位を狙うかって遊び方になってしまって、それ以外の競技はとりあえず流しておくかって雑なプレイになりがちでした。自分もシャロンに勝ってもういいやって遊ばなくなりました。8競技ぐらいでちょうど良かったのに盛り込みすぎだったのが残念です。長文乱文失礼しました。これからも配信楽しみにしています。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もちおさんの非常に細かい思い出ね、
うんうん。はい。
よく覚えてますよね。
そうですね。
すごい鮮明な記憶ですよね。
うん。
まあ、それぐらい、あの、印象深いし、遊んでたということだと思うんですけど、うん、この、序盤の、店員の中村びいきっていうのがめちゃくちゃ面白いですね。これあの、糸目の侍キャラですよね。
はい。
うん。
ね、ナムコの社長さんが。
あ、そうそう。
元ネタのね。
店員がもうこのキャラばっかりひいきしとると。
これもうキャロットハウスだったんじゃないですかね。
あ、
カウント。ナムコ直営
店。あ、そうや、もう社長命令で言われたから。
そうそうそう。中村1位にしといてって。
ねえ、面白いな。でね、一作目はキャラ性能は一緒っていう話をしたんですが、もちおさん曰くそうではなかったと。確かに内部パラメータは同一だけども、
うんうん、
グラフィックの見た目で体感的にタイミングが取りやすかったり取りにくかったりするとこにキャラ差があったということですね。
これ結果的にそうなっちゃってるんでしょうけど、
そうですね。はい、
まあでもこれすごいわかりますよね。
わかるわかる、
うんうん。
あのね、錯覚ってすごいんですよ。
うんうんうん、
例えば格闘ゲームでね、
うんうんうん、
技の発生フレームが同じ技があったとしても、
うん、
やっぱりこう動きとかポーズでね、
うん、
そう感じないことがあるんですよね。
ありますね。
うん、だからそこの体感ってやっぱ違うんですよね。
うんうん、やっぱね、視覚のなんていうかズレみたいのってね、そうそう、特にねこういうゲームだとタイミング大事だから、
本当にそのタイミングだけの勝負ですからね、
うんうん。
それが分かりやすいかどうかっていうのは非常に重要ですから。
うんうん、
で、この続編のマッハブレイカーズがいまいち受けなかった理由っていうのも、もちおさんのコメント読んでるとちょっとわかりますね。
そうですね。これはなんかすごく確かにと思うところだけど、
ね、
まあ、これ難しいですよね。
そうね。
打ち出す側としては、
そう。
その前と同じにしとくわけにいかないし。
うん。やっぱり競技数増えましたって売りですからね。
うん。ね、遊ぶ前の第一印象としては、結構みんな、嬉しいとこじゃないですか。
そうそうそう。
ボリュームアップしてるよっていうのはね。
うん。
うん、でもやってみるとこういう差が生まれちゃうっていうのは、
そう
です
ね。
読んでなるほどなと思いましたね。
う
ん、
はい。では続いてですね。
はい。
短いのでまとめて3つ紹介したいんですが。
はい。はい、
まず運ぶように歌うさんからいただきました。知らなかった作品、明け赤とかに移植来てほしい。そして、君彦さんからいただきました。見事に両方とも未プレイ、稼働していた年代から察するに、格ゲーにドハマりしていたので、全く眼中になかったのでしょう。続いて、メオロさんからいただきました。ニューマンアスレチックス、知らなかったんですけど、オープニングめちゃくちゃいいな、といただきました。ありがとうございます。
はい。
まあ、それぞれね、
うん、
知らなかったコメントということで、
はい、
それでも、
うん、
実際動画見てみたりしたら、面白そうだなと、
はい。そうですよね。
いうことで、これね、見たらね、面白そうに見えるんですよ、やっぱり。
うんうん、
そういうゲームなんでね、これ。
うんうん、
そう、本当ね、明け赤でも何でもいいから移植を早く出してほしい。
でも本当、今回ね、
うん、
知らなかったけど面白そうっていうコメントね、他にもいただいてましたし、
うんうん、
逆にもちおさんみたいにすごくね、
うんうん、
遊んでた人もいて、
そうそうそう、
なんかまあそういうゲームだったんだなっていう。
そうですね。
うん、
やっぱりアーケードゲームって感じですよね、その、
うんうんうん。
言ったらもうめっちゃやり込んでる人がいるのと知らなかった人がいるって。
うんうん、そう
そう。ね、コンシューマーゲームとはやっぱりこのあたり違うなという感じがするんですけど、
うんうんうん。
ゲームセンターで出会わなかったら知りませんからね。
そうなんですよ。結局ね、うん、自分じゃどうしようもないですからね。
そうそうそう。
うん、
では、続いてステージ195。 ソロモンの鍵。
うん。
来ましたね。ここに来てファミコンの名作タイトル。こちらもコメントたくさんいただきました。
多かったですね。
はい。で、長谷川さんお願いします。
はい。盆栽忍者さんからいただきました。待ってました。BB ブロス最新回はソロモンの鍵。小学生の頃友達とよくやってた大好きなタイトル。曲も SE も最高だし。去年ゴリ押しクリアもしたから予習はバッチリ。ジパングの話も出るかな。明日聞きまーす。といただいて、その後に聞いていただいた後のコメントが全部同意しかない。世界観、グラフィック、BGM、SE、操作感、どれをとっても最高と思う。ストーリーとアイテムの詳細は初めて知ったけど、意外と壮大な話だった。マイティボンジャクとツイってのもすごくわかる。なんとなく全体的な雰囲気が似てるんだよね。さすが BB ブロス。ジパングの話も出てきた。てかなんならこの話題の時が二人のテンションが一番高い気がする。PC エンジンだからグラフィックが綺麗なのは当然として、妖精が像に変更されていたり、十二星座の代わりに十二神になっていたり、ちゃんとジパング風アレンジされているのがとても良い。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、盆栽忍者さん、ソロモンの鍵、お好きなんですね。
うん、うん。よかったです。
もう、ほぼ完璧なタイトルということでね。
うん、うん、うん。うん、
そして、この、ジパングの話、ね、うん、しましたね。
盛り上がりました、ね。
ちょっと方向性は、ずれましたが。ま
あ、確かに。
ジパングっていうコンテンツがね、魅力的すぎてね。
そうそう。だから、まあ、多分ないですけど、うん、いつかシューティングのガンヘッドの話をしたら映画の話で盛り上がるみたいな。
そっちね。それなるよな。
なる。
なるよな。
真っ暗で何にも見えないですよね、
あの映画。私もあのガンヘッドって言うとゲームより本当映画なんですよね、印象は。
うん、でも本当、この PC エンジンのジパング面白そうだし、
うん、
いい移植というか。
そうですよね、アレンジですよね。
うん、あ、そうそうそうそう。で、ちょっと欲しいなと思ったんですけど、
はい、
結構お値段しました。
やっぱりな。
うん、
いやこれはレアでしょ
う。うん。うん、まあ、いつかね、すごくリーズナブルに売ってるの見かけたら欲しいなと思う。うん。
じゃあ続いて、ヒロアットライトゲーマーさんからいただきました。
はい。
やっぱりソロモンの鍵は最高やな。というわけで、早速33年ぶりぐらいにプレイしてクリアしてきました。
うわ。
かっこ当時もクリア済み。さすがに何も見ずに新エンドは無理でしたが、今やっても十分楽しめる素晴らしい作品ですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、こちらのコメントに対してね、
うん、
やりとりしてたんですが、
はい、
まあ、すごいですねと、
うん、
クリアできるんですかというふうに返したところですね、
うんうん。
ありがとうございます。当時はめちゃくちゃ苦労しました。それもあって、今回のプレイではステージを見るとなんとなく攻略ポイントが頭に浮かびました。そういえば、壁沿いに進む憎いあいつの名前はスパークボールですよと。
はい。
いうふうにですね。ウィル・オー・ウィプスって言ってたかな？
そうそうそう。
私もね、ウィル・オー・ウィスプでイメージ合ってたから気づかなかったんですが、うんうん、あれはドルアガの方ですね。
そうですね、ドルアガですね。
まあでも似たようなもんですよ。光る玉ですから。
うん。
でもスパークボールってそのままやったんですね。
うん。
はい、うん。では続いて、ステージ196。
はい。
ときめきメモリアル2同窓会。
うん。
ということでね。
はい。
毎年恒例のバレンタイン企画第4弾。
はい。
ときめも終わったから何来るかなって言ってたらまたときめも来たっていうね。
うん。
まあこれもしょうがないでしょう。
はい。
長谷川さんがついにね、
うん。
ときめも4と2をクリアしたということでね。
うん。
二人でも思う存分ネタバレありで話した回ですが、こちらにもたくさんコメントいただきました。
はい。
じゃあ長谷川さんお願いします。
はい。DM で、年親父さんから。これはですね、
うん、
聖地196を配信する前にいただいた、
そうですね、
予告が届いてたんですけど、こんばんは、DM にて失礼します。バレンタインとか、個人的にはどうでもいいイベントなんですけど、あなたたちの番組で早く来ないかなという気持ちが溢れ出るようになりました。かっこありがとうございますという意味です。かっこ閉じ。ゲーム自体はやったことないのですが、聞いてて楽しかったです。シリーズの4なら、ゴドさんか、郡山さんのメガネチョイスです。お二人のトークだけでゲームしてる感覚になれて楽しんでいます。最近はゲームとか全然しなくなってしまいましたが、そろそろときメモができる環境を整えようか考え始めています。今年もチョコレートのようなお二人の甘いトークを待ちわびています。 といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、内容聞いてお分かりの通り、はい、この企画をやる前にいただいたコメントなんですね。はい、今年のバレンタイン企画楽しみにしてますよというお話なんですが。いや、もう本当ね、我々の話だけ聞いて遊んだ気になったっていうのはもう嬉しいんですが、
うん、
それはね、錯覚なんでね、
はい、
本当に遊んでみてください。
そうです。踏み出すときですよ。
かっこいい。
もう僕が言うのが今一番説得力ある
し。そう、ある。ある。
自分で言うの気持ち悪いけど。
いや、そうですよ。だってもう、そうなんですよ。年親父さんは4年前の長谷川さんですか？
そうです。
うん。
見てください、僕ね。今、めちゃめちゃ楽しんでる。
すごい、なんかのセミナーの前出てきた体験者の話みたいになってますよ。私も初めは信じてなかったんですけど、
ね。そうそう。でも本当なんだからしょうがないっつってね。
ね、そうですね。本当なんですよ。
うん。
言えば言うほど怪しい。いやでも本当ね、環境揃ってきたならぜひね、一度実際遊んでいただけたらなと思います。はい、うん、では続いて、梅ぼちさんからいただきました。
はい。
ある番組で、ときメモは恋愛じゃない。パラメーターで決まる単なるシミュレーションだよ。恋愛というより数値を上げるためにやらされてるだけ。そうかなと思っていたが、今回 BB ブロス聞いたらやっぱり恋愛ものだ。こんなに恋してる兄貴たちがいるやん。って思いました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、このある番組っていうのが何かわからないですが、
うんうんうんうん、
まあ、これね、事実ではあるんですよ、
う
ん。
そうです。
ゲームシステムとして事実なんです。うん、パラメーターで決まるシミュレーション、うんうん。数値を上げるためにやらされてるだけ。
うんうん、
これは事実であるんですが、あくまでも、ときメモのごく一部の事実を言ってるだけです。
うんうん、そう。
うん、これは宇宙の中の一部を見てるだけみたいな
ね。そうですね。
うん、そういうことじゃないんですよ ね。
木を見て森を見ずというかね。もうなんていうかなんていうのかな。滋賀にもかからない発言ですね、これ。
まあそうですね。
本当に、本当になんかね、なるほどなるほど。
そうそうそう。まあこれを言われても我々何も、怒りも湧かない、
ね。湧かないですね、これ本当に。いやいや、そんなこと言ったらね、恋愛そのものが脳の信号だって言えば、うん、まあそうじゃないですか。
うんうん
うん。でも、ね、そういうことじゃないんだな。
まあね、
うん、
この番組のその、話されてた方が、まあどういう意図でね、言われてるかわかんないです。もしかしたら面白く話すためにね、
そうそうそう、
こういう言い方してるのかもしれないですし。なので、まあ事実でありますが、
はい、
私はね、この、実際の恋愛もまあシミュレーションみたいなもんだと思ってますし、
うんうん、
その逆もまたしかりですよ。
そうですね。まあ、うん、僕は、これ真面目な話すると、
うん、
ゲームそのものが、いろんな仕掛けによって感情をコントロールするエンターテインメントだと思ってるので、
うん、
でもそうじゃないですか、本当に。敵がね、無機物なのか、嫌、
うん、
な顔してる、その、ボンバーマンのあの、敵を倒した時の顔とか、うん、あれがあるかないかの、感情をコントロールするパワーって、あるし、そういうのがね、
う
ん、いっぱい、いろんな側面、音だったり、絵だったり、うん、ね、ドキュメントで言ったらストーリーだったり、女の子の、こう、うん、セリフ一つ取ってもね、
そう、
いろんなところからそういうの刺激してるから、
そうです。
ね、ゲームって面白いわけで。
そうそう。うん、まあだから、あらゆるものはこの文体を使えば、
そう、
まあ、非難できるんですよ。例えば音楽だってね。
うん、うん、うん、そうそう。
ただ単に音が鳴ってるだけじゃないかと。
そう。
機械的に音が鳴ってるだけでしょと。
うん、うん。
まあ事実であるけれども、
そう。
それ以上に感じ取れるものがあるじゃないかと。
もうね、こんなこと言われても、もう答えは一つで、
うん、
遊んでみればわかる。それだけ。
そうね。まあ仮に遊んだ上でこういうこと言われてる方がいるとしたら、まあ単に合わなかったんだと思いますね。
まあまあ、そうですね。
そういうゲームですから、やっぱり合う合わないありますしね。
うん。うん。うん。うん、
まあこれでもし遊んでない人がこれ言ってたとして、
うん、
遊んだらハマりますよ。
ね。
うん。
もう、
こんなの美味しいわけないじゃないっつって食べて、うまいって言ってるのと一緒ですから。
そう、一緒一緒。
もう振りですからね、これ。
うん。
そうこんな、ときめもこれ、ただのパラメーター上げでしょ、これって言ってる人やってみなさいよ。
いや、羨ましいな。まだ遊んでないとしたら。
いや、もうそうですよ。
ね。羨ましい。うん。もうあの感動が味わえるわ。これから。
すごい。説得力あるな。長谷川さんが言うとやっぱ違うな。すごいな。うん、では次、長谷川さんお願いします。
はい、ブログコメントにポリープさんからいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいています。 ときめも発売当初は熱心なセガ信者だった私。魔法の少女、シルキーリップ、カッコメガ CD、カッコ閉じ、以外のギャルゲーには興味がなく、当然スルーしていましたが、無印が PS に移植された頃にクラスのリア充グループの一人、カッコレスリング部、カッコ閉じがプレイしたらしく、〇〇が可愛い、名前を呼ばれるようになると、マジで可愛い、と言っていたのを聞いて、少し興味を持ったにもかかわらずやはりスルー。年齢を重ねるにつれてゲームへの関心が薄れ、トキメモの存在をすっかり忘れた頃に BB ブロスに出会い、面白くて何週も聞いているうちに一番好きな回はトキメモ回になってしまいました。プレイしたこともないのに手元に PSP があり、バッテリーが生きてる、やばいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ最後、はい、バイオハザードの、
うん、
メッセージ、ゾンビになる前のメッセージみたいになってるけど。
かゆう馬みたいな。
そう、大丈夫かな、これ。
あの、ちょっと、ね、あの、読み上げで伝わったかわかんないですけど、うん、点点点がね、ふんだんに使われていて。
あの、ちょっとね、やばい感じが伝わってきます。
まあまあ、でも、踏み出す時ですよ。
説得力あるなぁ。いや、でもこの、序盤面白いですよね。セガ信者だった私とこれが、宗教を辞めることできましたみたいな告白になってるけど。ね、シルキーリップ以外のギャルゲーに興味ないって、これ、相当特殊ですけど。
うん。
うん、で、この後もめっちゃ面白くないですか。リア充グループのレスリング部があって、またこんないかつい人が時もやってるのって、あの、スキンヘッドだのなんだのって、ロックの人だのなんだの、なんなんこのいかついヤンキーのね、兄ちゃんとか。
うん。
面白いですよね。
うんうんうん、うん。
名前を呼ばれるようになるとマジで可愛い。
いやいや、大丈夫。ポリープさんもこのセリフ言いますよ。
言うね。
遊べばこれ言えます。
うん、ね、さっきの単なるパラメーター上げのシミュレーションだって言ってる人がこうなるわけですよ、
うんうんうん、多分ね。そうそうそうそう、そう、うん。いや、もう、羨ましいな。
ね、
これから遊べるなんて。
長谷川さんのセリフ。で、続いて、メールホームの方にカレーミルクさんからいただきました。やっとリアルタイムでときめも会に参加できました。でも私が入学してたのはシリーズの1のみ。しかも 1P さんからすると邪道のサターン版。さらに攻略本を見てプレイするゲドっぷり。1回のプレイで攻略したい女の子の全てのイベントを見る日程調整。主人公の能力アップスケジュール設計。推しのしおり狙わないときは誕生日調整して古式さんを消す悪役に徹することも厭わない。爆弾処理の予備日を考慮したプランをノートに書いて目的の女の子を攻略するのが好きでした。それとミニゲームの金魚すくいが大好きで得意でした。これはときめきメモリアルを好きという権利はあるのでしょうか。皆さんのご意見を真摯に受け止めます。それではといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
お悩み相談みたいな。
そうね。いや、カレーミルクさんはね、はい、少し前から聞いてくださってるんですが、リアルタイムでときメモ会を聞いたのは初めてというね、この時が。うんうん、いや、これでもね言われてますけど。別に私はサターンが邪道だとは言ってないですよ。
うんうん、
単に、その、自分から告白できるモードがついているところが、
うん、
まあ、初代のときめものその、アイデンティティを否定してるんじゃないかなと思ったんで、うんうん、そういう話をしたんであって、邪道ではないです、別に。
うん、
それ以外は普通のときめもですから、
うん。
で、攻略本見てプレイするっていうのも全然下道じゃなくて、私も攻略本見てプレイしてましたから、
うん、
結構ね、カレーミルクさんみたいな遊び方してんすよ。日程見てとか。
うんうん、いや、それはしますよね。
しますよね。
うん。
うん、
いやいや、それだって、カレンダーに、彼女とのスケジュールを書くのと一緒じゃないですか。
そうそうそう。
うん。それは、だって間違いがあったら失礼だから。
そう。
女の子にね。
そうそうそう。
うんうん。
いや、だから全然これは、ときめも好きという権利はあります。う
ん、ありますよ。
プレイした人すべてにその権利はあります。
うん、ある、ある。
うん、どんな遊び方しようが自由です。
はい。
そういう風に遊べるように作られてるゲームですからね。
うん。
そのロールプレイをして遊んでもいいし、ガチガチのシミュレーションとして遊んでもいいし。
う
ん、
そうです、そうです。うん。いや、本当にそう。
うん。幅広く遊べるようになってるわけですよ。
うん。
うん。何が正しくて何が悪いなんてことはないので。
ね。だからそういう意味ではやっぱりサターンって一番最後の方なんじゃないですか、移植されたのが、うんうん。だからね、そういうモードも、
そう、
まあ、くっついちゃったといえばそうだし。
うん、そうそうそう。
うん。うん、
ミニゲームの金魚すくい私も好きですよ。
いやー、 なんか難しいと思うんだよな。僕はやったことないですけどね。最初のやつはね。
あ、そう。いや、面白いですよ。
わかりますよ。僕も4の金魚すくいは好き
だったけど。あ、そうか。2がちょっと難しいんか。
2でやったらすごい難しくてびっくりした。
4は全体的にね、うん、簡単になってるから。
そうそう。
うん。いや、でもあれでうまくいった時に女の子がめっちゃときめくんでね、頑張るんですよ。
そうなんですよね。わかる。
いや、このときめも回のコメントはやっぱ面白いな。
本当ね、うん、なんか予告だったり、懺悔だったり。
あのね、フリーしてないけど、ときめも回が好きって言ってくださる方結構多くて嬉しいですよね。
そうですよ。
まあ私もね、個人的に聞き直した時に面白いなこれって思いますからね。
うん、
自分で聞いて。
うん、
すげえなこいつと思って聞いてますから、ね。ゲームシステムの話、ずっとしてんなと思って。
うん、
しかも面白いなと思って聞いてます。
Days of Life with Games. Bright-bit Brothers.
では続いてステージ197。携帯型ゲーム機。
はい。
ひとまとめでね、携帯型ゲーム機をいろいろ話したと。
うん。
いうことですけども、こちらが実は今回、
はい、
一番コメントが多かった回です。
もう今までのステージの中でも多分トップクラスに、
ね、トップクラスですね。30コメント超えてます。
うん、
凄まじいです。まやっぱり年代幅広
い
人に訴えるテーマだったんですよね。
はい、うん、そしてね、新しくねコメントしてくださった方も多くて、そうそう
ね、
うん、なんか非常にやってよかった
ね。
はい、
では長谷川さんお願いします。
はい、ムービーパンダさんからいただきました。初めて買ったゲーム機はゲームボーイ、あと一緒に買ったソフトはゴルフとポパイでした。そんな風に初めて買ったゲームって忘れないものですね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ携帯型ゲーム機の話で、
はい、
自分が初めて買ったゲーム機を思い出したと。そう、初めて買ったゲームって忘れませんよね、やっぱり。
そうですね。
ね。
他の方もね、やっぱり、そういう方も多かったんじゃないかなと、
う
ん。
そうそうそう。
やった後にやっぱり思ったんですよね。うん。うん、ゲームボーイからっていう人は、ね、
うん、
うちのリスナーさん多いかもなって。
そうね。
うん、
あとやっぱり、めちゃくちゃ売れた携帯ゲーム機のね、DS とかもね。
うんうん。
携帯型ゲーム機って言われたら、あ、DS とか。うんうん、もしくは PSP ね、モンハンやりましたとかね。
うんうんうん、
で、やっぱり我々の番組らしいなと思ったのが、ネオジオポケットね。持ってたなっていうコメントが結構来てましたけど。じゃあ続いて、Spotify の方にトロリンさんからいただきました。ゲームボーイアドバンス世代なので、解説楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは、まあ、うんうん、今回あまり話せなかったので、
はい。
おそらく別回になるかなという。
はい。
で、まあ、ゲームボーイアドバンス世代の方も多いでしょう。
うん。
我々より一回り若い人たちかな。
そうですね。
スーパーファミコン世代の後。
ちょい後ぐらい。
ね、それぐらいですよね。う
ん、やっぱゲームボーイ自体が息が長すぎたんで。
長かった。
アドバンスが結構後なんですよね。
でもやっぱこう、うん、遊びやすさ、持ちやすさで言うとアドバンスですね、やっぱり、ね。
そうですね。マシンパワー的にはスーファミ以上なんじゃないかなと思うので
、では次長谷川さんお願いします。
はい、ゲーム薄暗ポッドキャストさんからいただきました。携帯ゲーム機械ネオジオポケットのスティックはこれまで触った数多のコントローラーの中で最高の操作感だと思っています。あのスティックだけ独立したキーホルダーとか欲しい、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちら、ゲーム薄暗ポッドキャストという、
はい、
ポッドキャスト番組やられている、
うんうん、
砂さんですね。
はい。
サンドね。
うんうんうん。
の砂です。
はい。
現在で、どれぐらいかな？あ、もう30回近く配信されてますね。
なんかペルソナとかメガテンが好きな。
そう。
方っていうイメージが僕はあります
。そうです。ついこの間ね、
うん、
ペルソナ3リロードが発売されたのをきっかけで、うんうん、ペルソナ月間っていうことでめちゃくちゃペルソナの話して、
はい、僕もね、わ、デビルサバイバーの話してると
か、そう
思って聞いてますけど、うん、
ゲームの話を一人喋りされてる番組でね、
はい、
頻繁に更新もされてますので、うん、チェックしてみてください。
はい。いや、すごいコメントでしたね。
そうね、このネオジオポケットのスティック本当にいいんですよ、これ。
そうですね。
うん。
カチカチ言う感じ。
そうそうそうそう。
うん、
だからあのネオジョ CD のコントローラーに近い機構やったかな。
うんうん。
うん、
まあそこはやっぱりこだわって作られてるってことですよね。
じゃ、続いて、リュウさんからいただきました。
はい。
最近聞かせていただいております。番組のコンセプトにされている温故知新の通り、懐かしさの中にも新たな発見があり楽しいです。ありがとうございます。携帯ゲーム機の回で、私もプレイデートが気になっていたので、クランクがあるからバイを出せばはツボでした。携帯型ゲーム機の思い出、職場の後輩が任天堂 DS を会社に持ってきて、おすすめですという、もっと脳トレを遊ばせてもらった。脳年齢が大変なことになったけど、これがきっかけにもなって、その後輩が今の奥さんに。なので、任天堂には感謝しかありません。かっこ大げさといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、こちらの最初にね、はい、紹介したコメントが、ま、最近聞いてますよ、と。
うんうん。
いうことで、温故知新というね、
はい、
コンセプトが伝わって嬉しいなと思ってるんですが、うん、この携帯型ゲーム機の思い出ね。
うん。
どうですか、セラさん、これ。
これは、大げさではない。
うん。
任天堂に感謝して良いと思います。
うん、そうですね。
うん。いいなぁ。
ドラマチックすぎません？
いや、素敵。
これもう絵が浮かぶんですよ、これ、脳トレ。うん、めっちゃ脳トレ流行ってたじゃないですか、当時ね。
うんうんうんうん、
で、遊んだら、脳年齢が多分高かったんでしょうね。
うん、
実年齢よりね、
うん。
で、それがもうめちゃくちゃ受けたんでしょ
う。うんうんうんうん、
で、その後奥さんになるっていうね。
うん、
いや、これ、もう一生忘れないんじゃないですか、DS。
うんうん、その DS 大事にしてるかな。
ね、いや、結婚記念日の度にこう、脳トレするっていう。お祝いもありなんじゃないかなっていう。
まあ、体にいいというか、うん、いいですよね。
まあね。
今どうかなっていう。
まあ、せっかくだからね、1年に1回じゃなくて、毎日やった方がいいと思うんですが。いや、でもいい話ですよね、うんうん。こういうきっかけもあるんですね、やっぱね。
ですね。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ブログコメントに、大ちゃんさんからいただきました。私は中学、高校時代、寮生活をしていました。そこは漫画、音楽、ゲーム、持ち込み禁止、テレビも食堂で食事をするときだけ、屈強な元自衛官の管理人たち、起寮後に風呂、食事を済ませると、自習室と呼ばれる部屋に集められ、夜中まで監禁されるという、監獄のような生活でした。はい、これまでのあらすじです。そんな私たちにとってゲームボーイは寮へ秘密裏に持ち込むのに最適なゲームハードでした。特に盛り上がったソフトは風雷の試練 GB 月影村の怪物。プレイヤーの力量が試されるスリリングなゲーム性に皆がハマり、風雷人番付でランキングを競い合います。しかし、寮生活で自由時間は少なく短時間しか遊べないのが悩みの種でした。そんなある日、休日に食堂で催される映画上映会を見に行きます。上映されたのは、ショーシャンクの空に。堀の中を舞台とした映画に、妙な共感を覚えながら見ていると、あるシーンで友人が、これだ、とつぶやきます。部屋に戻るとその友人は、できるだけ分厚い本を探し始めました。手持ちの中でジーニアス英和辞典を選ぶと中をカッターナイフでくり抜き始めます。くり抜いた部分に私のゲームボーイポケット、カッコ緑、カッコ閉じをはめ込み、最後に画面とボタン部分だけ穴を開けたページを作れば完成です。このジーニアスゲームボーイは私たちのゲームライフを一変させました。自習室でも勉強を装いゲームができ、管理人が近くに来てもページをめくるという極めて自然な動作でやり過ごすことができました。風雷の試練のプレイヤーが操作しない限りゲーム時間が経過しないというゲーム性もこのプレイスタイルと完璧にマッチしました。しかしある日、学校から戻ると寮の入り口に鍵がかけられ入れません。突発的に行われる持ち物検査です。部屋に一人ずつ入れられガサ入れが始まります。ゲームボーイは運悪く、裸で引き出しに入っており、最も恐れられていた管理人、山田に見つかってしまいます。山田からとにかくひどい目に遭わされた挙句、ゲームボーイは実家に送り返されてしまいました。悲しみでくじけそうになりましたが、姉に電話でこっそり送ってもらうことを頼み込み、なんとか取り戻すことに成功します。 再会の喜びとともに風雷の試練を起動すると何かがおかしいことに気づきます。私のセーブデータ風雷の大ちゃんが見当たらないのです。さらによく見ると見覚えのないセーブデータが一つ。それを見て私は恐怖に震えました。そこに書かれていたのは風雷の山田といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんお待ちかねの監獄寮最新作です。
はい、これそろそろギャラを払わなきゃいけないんじゃないかっていうい
や
レベルの
めちゃくちゃ面白くて
めちゃくちゃ面白いですね。これ
何なんすか、これ何の話。
山田怖いですね。
これ何、こうなろうなろうなのここはいやもうすごいな、完璧な流れですね。この映画上映会のショーシャンクの空のところからもう
これを上映会で見せるのはちょっと嫌味ですよね。
これは確かにこの映画を選んだ先生は何か悪意があるんじゃないの。
いやいや、これ選んだ山田ですよ絶対。
あ、山田性格悪いなぁ。すげえな、もう絶対ガムくちゃくちゃ噛んで警棒パシパシやってるやつ。いやでもすごいな。ちょっと待って、これ大ちゃんさんさ、この寮生活の間にどれだけネタあるのよ。
そうですね。いやでも、
すごくない。
いや、僕の知らないゲームボーイの機種が出てきましたよね途中
で。出ましたね。
ゲームボーイ。ありそうだもんこれ。
いやーすげえなー。いやもう面白い。
うん。
これちょっと、あの、大ちゃんさんのお便りだけ別にまとめて、
本当ですよ。
一本にしたいわ、もう。
ね。
はい。いつもね、楽しいお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ続いて、DM でオレンジ色のイルカ号のミッツさんからいただきました。
はい。
今思い起こせば、携帯ゲーム機って子供が最初に手にするガジェットっていう立ち位置だったのかもしれないなと思いました。1万円を下回る価格設定の電子機器ってなると、親としても子供に買い与えてもいいかななんて思いますもんね。私の思い出はガジェットが好きなおばが初代ゲームボーイを購入して遊んでいて、試しに遊んでみたその日からクリスマスのプレゼントはこれしかないと決めたことがあります。あと近所にいたお金持ちの友達はゲームギアを持っていて、こちらも試しに遊んでみたところ、画面は小さいけどすごいなこれはって衝撃を受けました。当時の CM でモノクロで表示された子供とカラーで表示された子供に一世尾形さんが、陽平くんは白黒なんだってつまんないね、後で貸してあげるからねというセリフが子供ながらに衝撃的でした。移動先でゲームが遊べるというゲーム好きの少年少女の夢を実現しただけでなく、液晶のカラー化、テレビ受信機の実装、携帯キャリアでの通信、赤外線通信、記録媒体の光ディスク化、タッチペン操作、3D 液晶の搭載、ダウンロード専用機などなど、様々な工夫によって未来を体験させてもらっていたんだなぁとしみじみ思いふけらせていただきましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、オレンジ色のイルカ号というポッドキャスト番組をやられているミッツさんですね。
はい、
ミッツさんもねゲームの話をポッドキャストで話されてますので、
うん、はい、
チェックしてみてください。ということで、この携帯ゲーム機に対してのね、
うん、
考察というか。
はい。
まあ言われてる通りですよね。
そうですね。
手のひらサイズのゲーム機、しかもモニター付きと。
うん。
もう夢のマシンですよね、子供からしたら。
そうそう。んで、うん、僕ら世代だと、
うん。
まあゲームウォッチが、最初に触れたゲーム機っていう人もね。
そうね、
ん。いると思いますし、
うん、うん。
まあその下だとゲームボーイになるしね、さっきも言ってましたけど、うん、DS になったりね、してって、うん。これいい思い出ですよね。
そうですね。
この
一世尾形さんの CM の話はゲームギアの CM か。
これゲームギアですね。
へー。これなんとなく覚えてるな。これでも。
ちょっと怖いですよね、ちょっとね。
ちょっとでもシュールですけど、一世尾形さんっぽいですよね。
うん、あ、そうそうそうそう。
うん。
うん。うん。うん。
そう、ちょっと世にも奇妙な物語っぽい感じしますよね。
そう。このガジェット好きなおばさんっていうのがね、なんかいいなぁ、
う
ん。
そうですよね。
そこも含めてなんか憧れちゃうというか。
そうね。
うん。うん。
だから多分子供へのプレゼントというよりもご自身が楽しまれてたんでしょうね。
うん、うん、うん。
新しい機械とかそういうのが好きな方だったんでしょうね、多分ね。
うん。
うん、 じゃあ続いて、ステージ198。
はい。
バイオミラクル、僕ってウパ。
うん。
こちらにもコメント。これもね、
はい。
めっちゃ多いんですよ。
ね、思ったより
多い。思いのほか多い。
うん。
まあ、知ってたという方と、知らなかったという方、うん、それぞれからね、コメントいただいてるんですが、
うんうん、
じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ゆきゃすいまるさんからいただきました。うおー、ウパだ。可愛い見た目だが、骨太アクションゲームだった記憶あり。バーチャルコンソールでクリアしたが、名作だから、ニンテンドーオンラインでも来てほしいな。番組中でも触れられていたが、ディスクシステムのゲームって今遊ぶハードル高いんだよな。ほんとディスクコレクションとかディスクシステムミニ発売してくれないかな。あと新型スイッチの噂が絶えないが、新型ではまたバーチャルコンソールやってほしいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。さすがゆきゃすいまるさん。
うん、
クリアしてますか？
ね。さらっとクリアしてること
が。すごいなぁ、マジで。いまだに、ゆきゃすいまるさん、毎日なんかクリアしてるもんな。
うん、
すげえな、
うん、
いや、でも、ね、言われてるみたいに、本当今遊べるようにしてほしい。
うんうんうん。そうそうそうそう。
これな、ディスクシステム見にいいよな。
ね。
うん。
そしてこれが出たら、ゆきゃすいまるさんはすごく活用するでしょうね。
するね。もう全部クリアすると思う。収録タイトル全クリア。
やりますよね。うん。
では続いて、佐藤さんからいただきました。
はい。
僕ってウパ。名前だけ聞いたことあるやつ。動画見てたらハイハイしてたウパがアイテム取って突然二足歩行で走り出したのがシュールで面白かった。後半の白ロムの話、怪しさ満点で面白い。あとバイオミラクルの謎が気になります。検索してもわからなかった。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ名前だけ知ってるという方もいらっしゃいますよね。
うん、うん、
うん。そうそう。動画見ていただいたらね、楽しい雰囲気は伝わると思うんですが。まあ、この、立って走り出すのかなり面白いですよ。
うん。
見た目的に。で、まあ、この、長谷川さんが突然しだしたね、怪しいロムの話。
はい。
こちらも結構他に反応されてる方いらっしゃったんですが。うん、ねえ、もう今だから話せるとはいえ、
うん、
かなり怪しい時代でしたね、なんかね。
ですね。
うん。そして最後に話したバイオミラクルの謎ね。
うん。
これマジで誰か知らないですかね、これ。でしょ？検索しても分かんなかったでしょ？
うん、
検索して分かるようなら私が説明してるとこなんですけど、分からなかったんですよ。
ですね。
はい。あの、引き続き募集してますので。では次、長谷川さんお願いします。
はい。マジモリさんからいただきました。ウパは、ワイワイワールド2で使えるキャラという認識しかなかったので、元がディスクシステムだったことも知りませんでした。ケーキを食べるステージは、ワイワイワールド2にもあったなぁ。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
うん。
これ他にもありましたね。
はい。何人かいらっしゃいました。ワイワイワールド2で知ってるっていうこと
ね。ねえ、出てたんですね、うん、ワイワールド2。
うんうんうん、うん。
私、ワイワイワールド2を遊んでないので、知らなかったんですが。
僕は、やったけど、全然覚えてなかったな
ぁ。1はね、覚えてたんですけど、うんうん、確かに2のね、パッケージにウパおったわ。
うんうんうん。
知らん人なんで赤ちゃんおんねんと思うでしょ。
確かにね。でもケーキステージがあるって。
やっぱりあそこ印象深いんでしょうね。
うん、そうですよね。
ねえ、
うんうん。で、ワイワイワールドで見ても、
うん、
ケーキステージ覚えてるってことですよね。
うん。うん、いや、そりゃそうでしょ。あれインパクトありますからね。うんう
ん、
はい。
楽しいもんな。
うん、では、続いて、ステージ199。
はい。
バイオ戦士ダン、インクリーザーとの戦い。うん、ということですが、こちらも前回配信したとこなんですが、
はい、
もう短期間でたくさんコメントいただいております。
はい、
まず、幸子さんからいただきました。ツッコミどころ満載でダンを知らなくても楽しめましたね。ヘンテコ関西弁が癖になります。ダンじゃないので恐縮ですが、妖怪クラブは一面の曲が好きなのでよく聞きます。難易度が高すぎて当時は楽しめませんでしたが、特徴的なアートと音楽が好きで不思議と記憶に残ってますね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダンは知らないけど面白かったと。
うんうん、
ダン自体がコミカルなせいもあって、
うんうん、
この回は全体的に面白い回になってますけど。
うん、
長谷川さんこの妖怪クラブってご存知ですか？
あ、そうそう。これは、
うん、
ダンの 時もちょっと話したんですけど、うん、なんかね、パッケージの絵が似た雰囲気なんですよ。ポーズが似てるだけと嫌そうなんですけど。
え？メーカーは？
ジャレコです。赤カセットだったと思うけど。
あ、そうなんや。うん。じゃあ同じチームというか、かかってんすかね。
いや。
違うのかな。
これはアトラスじゃないと思いますね、開発は。うん。でもまあ、そうそう、難しかったのは、そうですね。うん。曲はちょっと僕覚えてないんで。この聞いてみようかなと思いますね、
うん、では次長谷川さんお願いします。
はい、岡野さんからいただきました。知らないタイトルのやつです。動画をちょい見ましたが、確かに BGM は良いですね。浴衣とか押し相撲とか見せ所のチョイスが変なところは受ける気もしますが、若干容量の無駄遣いが過ぎる感がありますね。に目があるんですねこれ、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなか手厳しいコメントです
ね。ちょっと辛辣ですけど、いやいやいや、こういう使い方が昭和ですよね。
そう。いや、でもね、結構ボリュームあると思いますよ。ステージ多いし、
うん、
キャラも多いしね。
うん。
うん。若干量。なんかソムリエみたいなコメントだったんですね。審査員みたいなコメントです、ね、
あ、うん、ちょっと舌に残るな、みたいな。ワインを飲んで。
全体的にはいいんですが、ちょっと容量の無駄遣いが、っていうね。
ちょっとえぐみが、みたいな。
いや、これでも、見ただけで楽しさはね、伝わるとは思うんですけどね。
うん。
楽しませようという気概はね、感じますから。
はい、それはすごく感じますね。
うん。続いてダルニさんからいただきました。バイオ戦士ダン遊んだことあります。武器がいろいろあって面白かったくらいしか覚えてませんが、確かクリアもしてないんじゃないかな。でもアトラスが作ったんですね。今から思えば確かにそんなテイストのグラフィックと音楽だったような気がします。タイトルだけはしっかり覚えていたので、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
遊んだことあると、
うん、
武器がいろいろあって面白かったくらいしか覚えてませんって十分です。面白かったんですね。
うんうんうん、うん、うん。
クリアしてないけど面白かった。
うん。だからね、名前をね、タイトルを覚えてるという。
タイトルはね、私でも覚えてましたから。遊んだことなかったけど。
なんでだろうな。
いや、インパクトありすぎでしょ。バイオ戦士っていうキーワードと、そのダンがローマ字っていうのがね、もう、一遍見たら忘れないですよ。
そうか。
うん。で、語呂もいいんですよ。口に出した
から。ああ、はいはいはい。
バイオ戦士ダン。
いいですよね。
そうそうそう。
うんうんうん、
やっぱりこの濁点がついてるというのは子供にもね、
うん、
アピールしやすいですから。
ね、他にね、うん、結構熱心に遊んでた方からもコメントいただきましたけど、
はい、そうですね。
まあやっぱり楽しんでた方多いなと、そして難しいと、うん、言っているなと思いました。
そうですね。
うん、
はい。ということで、はい、今回紹介するコメントお便りは以上となります。
はい。
じゃあ今回も残念ながら紹介できなかった方のお名前だけ紹介させていただきます。
はい。そうなんですよね。今回ももうたくさん、たくさんいただいたんですけれども、初めての方が多かったので、いつもね、もらえる方のが読めなくて心苦しいんですけど、名前だけでもということで、君彦さん、小松菜さん、前田部長さん、甲賀光さん、新メガロさん、マダブさん、楓さん、ゆずぽん、あとしまなみさん、お米粒さん、シュンチャールズさん、マリミケさん、セミヤマーさん、カステルさん、コッシーさん、ヤンマーさん、滝沢和和さん、西波さん、タクさん、テスさん、ジュンさん、玉太郎さん、ヒヨスケさん、ヤスさん、キリン鍋さん、シンさん、ユータロウさんからいただいてます。ありがとうございました。
ありがとうございます。今回も本当ね、たくさん、たくさんコメントいただいておりまして、
うん、
もう全くね、紹介できてはないんですが。すべて我々二人で目は通していますので、
はい、
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games, Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回はお便り会ということで、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートはお休みです。
はい、
今回はね、200回。
うん。
なんですけども、
うん、
オープニングでも言いましたけど、200回だと通常なら4周年記念とね、
はい、
合わせて企画何かするとこなんですが、
うん、
4月1日にこの番組始まってますので、
はい、
今回はまあそちらの方を周年記念の日にちにしようかなと思ってまして、
はい、
とりあえず200回おめでとうというのと、うん、また4周年おめでとうはまあ別と いうことにしてですね、今回の4周年記念企画としてですね、お便りを募集しようかなと思っております。
はい。
テーマはですね、うん、4周年に対してのコメントお便りみたいな感じ。
まあ、自由と言えばいいのかな。
まあ、4周年に向けましても、いつもね、周年記念企画って、
うん、
まあ、あんまゲーム関係なかったりとか、
はい、
我々が楽しめるものをやってるんですが、
うん、
今回もうストレートにですね、
はい、
4周年記念に対してのお祝いコメントとか、
はい、
今まで聞いてくださってる方の感想とかね、
うん、
思いとかありましたら、
はい、
そちらの方いただけたらなと思ってるんですが、ま
あ、もう自由にしていただいてる
わかります
そのなんていうかまあ質問とかね要望とかね
なるほどね
まあそういうのも
あ、はい、そうね
いいかなと
それもいいですねまあね我々あんまりプライベートなこと話さないですから
そう
まあこの機会になんか聞きたいことがあったりとか、うんうん、あとはまあ番組についてね
そうそう
オープニングの英語はなんて言ってんのとかねもうそういう質問一切来ないでも自分で言いますけど、
うん
うん、それを知りたいとかどんなことでも構いませんので、
はい、
コメントお便り質問感想等いただけましたら、
はい、
どれぐらいかなステージ203ぐらいで紹介する予定ですかね、
はい、
だからちょうど4月1日ぐらいに配信する回で紹介しようかなと思ってますので、
はい、
そして今回もですねこの4周年に対してのお便りにつきましては専用応募フォームからいただいたものだけ紹介させてもらおうかなと思っております。
はい、
今までもね説明してるんですけど、X の方がですね、
うん、
やっぱりハッシュタグとかでどうも見えないコメントがあるんですよね。
うんうんうん、
シャドーバンってやつでね、
うん。
だから漏れてしまってる方がいる可能性があるんですよ相変わらず、
うんうん。
なので確実にその皆さんのメッセージ紹介したいので。専用の応募フォームの方にお便りコメントいただけたらなと思ってます。
はい。
で、そちらの方は今聞いていただいているエピソードの番組説明欄のところにリンクがありますので、そちらから応募フォームの方に飛んでいただいて記入していただけたらなと思います。
はい。
では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。EB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただけると最新回が自動的に更新されます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は200回お便り紹介回でした。
はい。
ついに来ましたよ、長谷川さん、200回。
そうですね。早かったなぁ。
そう。そして4周年ということは5年目突入ですよ。
ああ。
ねえ。あっちゅう間というかね。
うん。
なんか毎週やってると早いですね、なんか。
早い。早いですね。
ね。
5年目か。
すごくない？だって、初回から聞いてくれてる方も5年の付き合いですよ。
そうですよね。
もう中学卒業してもう高2くらいまでずっと同じクラスみたいな感じです。
まあまあまあ。
ね。
授業週1ですけどね。
そうね、
うん
うん。まあでも長い付き合いになってきますからね。
そうですね。
お会いしたことないリスナーの方ももう名前だけはもう分かってますし、大体どんな人かもなんとなくこうね、イメージできるぐらいにはなってますけど。
本当今回もね、うん、新しい方多くて、
そうですね。
すごくありがたいですね。
うん、
ただもう本当読めなくなってきて。
そうですね、
うん。
最初の頃ってね、10回ごとにまとめてお便り紹介すれば、
うん、
まあ10回分まとめれば、
うん、
1本分ぐらいにはなるんじゃないかというね、
うん、
3段で、
うん、
10回ごとにという、
うん、
つもりではあったんですが。
はい、
今はそれがアダになって。
そうなんですよ。今回ね、メールフォームとか、DM とかのも読めてないのがあって、うん、今まではそこは死守してたんですけど。
そうですね。なるべく、その長文でいただいたものは紹介しようと思ってたんですが、まあ。
ちょっとね。はい。
いや、でも、ありがたいことなんですよ。
はい。
で、全部読ませていただいてますし。
うんうん、うん。
本当いろいろ、そのゲームの思い出だけでなくね、番組に対して感謝の言葉とか、はい、
そうですね。
そういうのもいただいてまして、
うん、うん。
本当ありがたいなと思っております。
うん。 や、ありがとうございます。本当にありがたいし、面白いですよね。やっぱり、その、うん、今回だったらね、ヤオジオポケット買った方のコメントとかもあってね。
うん。
情弱だったので買ってましたっていう、モノクロの方ですね。
そうね。
とかね、はいはい、そういうのもあってな、非常に面白かったんで、皆さんにも紹介したかったんですけどね、うん、ちょっと時間的に難しいっていうのはあるんですけど。
ね、なので、まあ、今回告知で募集してますけど、まあ、4周年のね、
はい。
お便り募集というの、まあ、なんか漠然とした、うん、募集になってしまいますけど。
はい。
まあ基本的には、なんかおめでとうございますとか、
うんうんうん、
あと質問かな。
そうですね。
うん。
それは、これを機会に。ちゃんとやったことはなかったのでね。
そう。まあ、できるだけね、その、うん、番組コンセプトはゲームの話
そうなんですよ。そう。そう考えるとちょっとね、イレギュラーな質問なんですけど。
これを堅くなに死守してきたんですが、うん、まあ、周年、に関してはね。
そうそう。
ほら、最初の頃も番組のまとめとかやったじゃないですか。
うん、はいはい。
1年で話した。はい、あ、だから、200回今まで話してきたジャンルまとめとかやってもいいですけどね。
まあ、そうですね、
うん。ゲームタイトルの話何回やってとかやつ、
うんうんうん。
あのまとめは、まあ自分でまとめてる分にも、
うん。
後で聞いてアーカイブになるんで、
うん。
実用的だなと。
全然質問来なかったらそれやりましょう。
大丈夫。絶対来るから。
まあ、あと質問も、なんだかんだゲームに関することが来るのかなと僕は。
ゲームに関する質問？
いや、だからどういうのが好きですか？
ああ。
このゲームは話さないんですかとか、そういうのが。
あ、それ辛いな。
いや、
その質問辛いな。あの、あくまでもね、我々が好きなゲームとか楽しいゲームを紹介してますから。
うんうん、うん。
あと遊んだことあるゲーム。そう。
そうです、ね。
まず遊んだことあるゲームやな。
確かに、
ね。遊んでないけど、面白そうなゲームは喋ってないはず。
まあちょっとギリギリメガテンが怪しいとこでしたけど。
あ、そうか。でもまあメガテンも一応私遊んでますからね。一作目遊んでますからね。
はい。
うん。一作目とペルソナ5遊んでますから。
うんうん。
うん。まあなので基本は自分で自ら遊んでね。
うん、
面白かったものの話をするということなんで、はい、これ話してほしいと言われてもですね、我々どちらもが知らないタイトルはやっぱり難しいかなと。
そうですね。
うん。
それはそう、まあそう答えるしかないというのは。
まあそれでも、例えば、ポケモンの話してくれと。
はあ。
いうのが来たらですね、お便り募集しますんで。サクッとお便り募集して。
はいはい。
皆さんのポケモンの思い出を聞くと。
はい。
でも我々答えられないんですごくもう危機戦になっちゃうんです
よ。いや、僕やってますよ。
あ、そうか。いや、まあ私もやってますよ。緑やってますよ。ポケモン緑をやりました。
まあまあ、なんか、もっとマニアックなのとか来たら困っちゃうんですよね。
マニアックなやつとかでもやってんじゃないの？
いやいや、そうだ。まあでも、楽しみにしてますよ、どんなの来るか。
まあでも、一番ね、いいのはね、これからやろうと思ってるやつとかね。
うん、うん。
もしくは我々が忘れてるやつとか来たらいいですよ、
ね。あ、忘れてんの？
あ、そうだ、それあったわ、みたいな。
うん。うん、
でも、実はね、結構ストック溜まってるんですよ。
あとね、最近、うん、割と先回りされてるなっていう時ないですか？
ある。うん、まあそれは、こんだけやってりゃさ、もう。
傾向が読まれてきたなっていう。
いや、っていうか、それはね、聞く人もたくさんいるし、
はいはい、
みんながわーって言ったら、どれか当たりますよ。ま
あ
ね、
あとやっぱり、我々とこう、ちょっと趣向が近い人が、
それはね、
ね、
そう
っていうのはあるのかなと思いますけど、ね。
まあまあでもいいですよ、その、私も別に気を照らったりとか、
はいはい、
リスナーの人の裏書いたろうとか、そういうつもりは全然ないんで。
あ、
いや、ないですよ。
ないです
か。うん、だから、別に狙ってデビュー21の話をしてるわけじゃないから、もう好きだからしてるわけです
よ。そうですね。
だから個人教授だって別にネタじゃないですからね。
いやー、あれはね、本当にネタかと思ってた。
ネタじゃねえ。
そんなことなかった。
そう。
ちゃんと面白そう。
ちゃんと面白いんですよ。うん、だからそういうコンセプトでやってますから。
はい、
だから長谷川さんだってバイオ戦士ダンを取り上げたからって別にネタにしてるわけじゃないじゃない
です
か。
ネタじゃないです。
でしょ？
うん。そう。ちゃんとやってますから。
結果的に内容が面白くなるのとね、その花からネタにするのとね、違いますからね。
うんうん。
まあ、ってな感じで、
はい。
お便り募集してますので、
はい。
一言でも構いませんので、
うん。
コメントいただけたらなと思います。
はい。
はい。それでは、まあ、200回を迎えましたけど、これからね、
うん。
どれぐらい続くかわかりませんが、
はい。
マイペースでやっていきますので、
はい。
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、今回も最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。
ありがとうございました。